今日は詩編の90編です。このところには神のうちに生きる幸いが語られてあります。一節に、主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです、詩編の記者は歌いました。第二は、モーセの祈りとついているわけですけれども、おそらくはこの詩編は非常に古い詩編だったのではないかと思います。そしてその幸いは、あなたは私たちの住まいです、神の中に生きる、神の中で生活する、これが人にとっての幸いであるということを思わさせられます。五節を見ると、あなたが押し流すと人は眠りに落ちます、朝には草のように消えています、朝花を咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れています。ここでは草や花のことが語られているわけですけれども、しかし私たち人間であっても草や花のようにその人生は過ぎ去ることが十節に記されてあります。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。本当に私たちの人生はあっという間に過ぎ去っていくのではないでしょうか。それでは一体何が私たちの喜び、希望となるのでしょうか。それは神様が私たちに恵みを施してくださるということであるわけです。14節に、朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。この世の生活はあっという間に過ぎていくわけです。しかし重要なことは、私たち自身は実は永遠に生きることができる。先ほどのこの一節に、世々にわたってあなたは私たちの住まいです、そのことは二節の後半に、とこしえからとこしえまであなたは神です、神様は永遠に存在しておられる。私たちの本当に生きるべきところはこの世ではなくて神様のうちにあって生きる、それが私たちの希望となっていきます。しかし残念ながら私たちは永遠に生きることはできません。それはなぜかというと、罪が私たちのうちにある、そのことは8節に、あなたは私たちの咎を見前に、私たちの姫事を御怒りの光の中に置かれますという言葉に表されています。私たちのうちに姫事、また咎がある。それはアダム・エヴァが取って食べてはならない、その神様の約束を破って、そして園の中央にある木の実を取って食べたところから始まります。私たちには罪の性質があります。幼い子供であっても悪いことをしてしまう、それが私たちの真実な姿ではないでしょうか。ですから私たちはこの神様の御怒りということを覚えなければなりません。七節に、私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの憤りにおじまどいますとあるわけです。それは罪ゆえの神様の憤りであり、そしてまた私たちは滅びゆくものであるわけです。しかし神様は私たちに一つの希望を与えてくださいます。それは三節のところに、人の子らよ帰れ、そのように言っておられるわけです。あのアダムとエバが罪を犯した時、隠れていった時に、神様はアダムよ、お前はどこにいるのかと探されたわけです。罪を犯した、そして神の前から隠れる、そのアダムを神様は尋ね求められた。それは今日においても同じであるということです。そのことのために神様はイエス様を私たちに使わせてくださり、そしてまたイエス様は誠の羊飼いとして迷っている私たちを探し出し、見つけ、そしてまた救いに預からせてくださるということであるわけです。13節には、帰ってきてください主よ。 いつまでなのですか、あなたのしもべたちを憐れんでくださいという祈りの言葉があるわけですけれども、神様は人の子らよ帰れと言い、そしてまた私たちは帰ってきてください、神様との交わりを回復する、このことを私たちは切に求めるものでありたいと思います。そしてそのことは実は十字架で表された。十字架においてイエス様は私たちの一切の罪を背負ってください、そしてまた贖いの子羊となってご自身の命を捧げてくださった。この十字架によって私たちは罪が許される、そして再び神様との交わりを与えていくことができるということであるわけです。16節に、御業をあなたのしもべらに、ご意向を彼らの子らの上に表してください。神の御業、そのご意向は何でしょうか。これは十字架の御業であり、また十字架の栄光、私たちはイエス様によって罪が許された、そのことを日々覚えるものでありたいと思います。17節に、私たちの神、主の慈愛が私たちの上にありますようにとあるわけですけれども、私たちは日ごとに神様のご愛を豊かに与えていただき、また私たちは神様がこの恵みを回復させてくださり、豊かに与えてくださる、そのことを信じるものでありたいと思います。17節の中ほどに、私たちのために、私たちの手の技を確かなものにしてください。今私たちはこの世で生きていますけれども、自分が生きることを神様によって確かにさせていただき、また私たちは神様の愛の中に生かされている、このことを感謝して日々生活するものとさせていただきたいと思います。